私、犬飼千原と申します。
少々お待ちくださいませ。
はい。
もしもし。
あ、もしもし、犬飼千原でございます。
犬飼千原さん。
はい、
はいはい。
ええ、どうも、お世話になっております。
どうも、
どうも。実はね、
はい、
私、野本先生、吉羽先生から、
はい、
小笹先生が非常にうるさい方って聞いてたんですが、
はいはい、
お詫び申し上げます。
うるさい方ってどういう意味？
いや、非常によろしくないというようなニュアンスでおっしゃってたんですけど、
うん、
実は旗の由美とね、相続の件で話したら、
はい、
吉羽先生が、
はい、
私がお願いしたのと全く違うトーンで、
はい、
非常に嫌な先生だったらしいんですね。
はははは、はい、
で、なんで春ちゃんの代理人が、
はい、
こんなにひどいのと思ってたそうなんです。とか、野本先生とか、
うんうんうん、
そうすると、
うん、
当然のことながら大笹先生にも、
うん、
かなりきついトーンだったんじゃないかと思って。
ああ、吉羽先生や畑の
野本先生、はいはい、
はいはいはい、
あまり間違ってないかと思うんですが、ただ私がソフトな示談でって言ったのと結構違ってたんじゃないかなと思ったんです。
示談でっていうのは、吉羽先生にそう頼んだってわけ？
いや、野本と吉羽法律事務所に、兄弟ですから、
はい、
やんわりとってお願いしたんです。
はいはいはいはい、はい、
その方が、
うん、
宅にしたってね、それは父が宅のことを優先するのは当然だと思ってたんで、
うん、
離婚の時からね、
うん、
宅が私より得したって野本先生がおっしゃっても、
うん、
それは元から予想してたことで。
得したって何を得したの？
いや、知りません。だから、
うん、
そう思ってます、
うん、
ただ野本先生はそういうわけです。
まあ、野本先生どうおっしゃってるのか知らないけど、それで何だの問題は。
あ、ちなみに野本先生ちゃんとタクさんには、
うん、
家財道具として300万円ちょい払ってらっしゃいますよね。うん、だけど、そこそこの金額をお支払いしてますよね。
4万円って何のお金それ？
上山町の家を売るときの家具の代金です。
うん、いやー、そんなにあったかしら。家具を売ったときの代金が300何万たくさんの分としてきたってこと？
そうです。そうそうそう、そういうもの全部
ね入れて、そんな、そうすると相続、うん、300万だったら1000万近くあったってこと？全部で。
そうです。
いやー、そんななかったと思うけどな。
でもゼロってことはないですよね。
ゼロってことはないです。ちゃんと全部ね、それぞれ評価して、それは処理は売却は野本先生の方にお願いしましたけれど、
ええ、
ほら、整理屋さん、
ええ、
あの方を その整理屋さんが買ったんじゃない、買ったのか売ったか知りませんけど、絵やなんかはもうちゃんと二人で相談してここで鑑定してこうしましょうって言って、それはなさったんですよね。細かい家財道具やなんかには私はもうほとんどタッチしてないっていう状態ですから。
ただ10万20万ってことはないですよね。10万20万だったってことはないですよね。
調べないとわからないね。80万ぐらいだったかな。そんなに大きな金額ではないです。1000万なんて。
あ、そうですか。
そんなにはなかったと思いますよ。
でもね、うちには払い忘れてるんです。そう、
それはあの税理士さんも野本先生の方のご紹介の方ですし、で野本さんがどうなさったかはあの私は感知してませんから。
いや、
あの私と野本さんの間でじゃあこれはこれでいいですねって言って OK して、
でただあの他にたくさん結構家具のこと、売りにくい家具ね、は私が直系だから、権利を放棄しますって言って、私に結構譲歩したっていう意識でいらっしゃいますよね。
ほら土地だとかなんか知らないどっかの土地だとか、それはもうたくさんはいいからあのそちらにあげてくださいと。そうだとか型の刀がありましたでしょ、旦那さんからもらったっていう、それは私の方はいりませんっていう、たくさんの方はね、言って申し上げましたから、そういう情報はあのしましたけれども、あと残ったアクセサリーなんかは全部でこれだけに売れましたと、それをちゃんと法定相続分で分けたっていう感じですよね。
あの刀以外にもなんか売れなかった家具があるんでしょ。あ、だから野本先生関わってらっしゃいますよね
と思いますけど、
いや野本先生がね、あの全部業者で私はその場にいませんって言ってたの。
だけど野本先生がその業者の方を選んだから、それで私いちいちその家具のなんかに立ち会ってませんからね、どうかをしてきたまんまで受け入れてます。
了解です。ありがとうございます。すみません。あの、本来聞く筋じゃないんですけど、あの、抜けてますよって言ったらね、あの、全部無視したわけ。
あ、売れなかったんじゃないですか、家具なんかは。家具って割に売れないからね。
そう。で、だから家具を私に戻さなくちゃいけないのに。
あ、戻すって約束になってたんですか？
っていうのか、捨てるときには合意書では捨てるものは私が立ち会うになってましたよね。
ああ、そうでしたっけ。
そうなんです。合意書通りにやってないんです。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。
で、私がそれについて文句言ったことないわよ。
いや当然です、で、だって合意書をあの、弁護士の先生の方々の印鑑と私とたくさんの実印を押してあるわけですからね、それを勝手に捨てちゃったわけ。
捨てちゃったの。ああ、そういうものがあるの。
そう。
だから実証はできないでしょ。
いや、トラック6台ののっていや、トラック6台捨てましたってメールが来てるんです。
ああ、そうなんですか。そうかもしれないね。
ええ、
古いものってこの頃買い取り手がいないからね、
ええ、
捨てるんですよね。
で、ところが、あの犬飼牧道とか犬飼県が買ったものとかなんで、あの委託でじっくり売れば売れるんです。要するにあの委託にすれば仕入れ代金不要ですから、ゆっくり売るものなんです。私は
物の引き渡しの期限があるからね。
だからたくさんがいらないって言った時点で、それを委託の業者に渡しちゃってやればいい。
処分しちゃったのかな。
そう、だからそれを、 手に処分しちゃったんで、私はこれは価値がありますとかね、
うん、
これは捨てていいですって言えなかったわけです。
あ、なるほどね。
例えばね、極端に枕1個でもね、
うん、
あれだし、野本先生がおっしゃったことで僕が驚いたのは、そんなに大事なものだったら誰も見ていないんだから持ってけばいいじゃないですかって言ったんですよ。
うん、
でもね、
うん、
例えば、あの、お皿とかで、
うん、
母がお皿のコレクション好きでしたから、
うん、
大倉陶園とかね、
うん、
ウェジュードとかね、
うん、
あの、の、ほぼ新品状態のものを、
うん、
僕が勝手に持ってったら横領ですよね。
うん、横領って言っても、まあ、たくさんは文句言わないわね。
まあ、ただ、あの、それがね、
うん、
1枚5万円のお皿の12枚セットで、
うん、
それが、
あったの？
あったんです、たくさん。
私は見てないのよ。
いや、見てないか見ているかの問題ではなくって、
うん、
あの、たくさん、さんに3分の1の権利があるものをね、
うん、
僕が勝手に持ち去るっていうのは、
うん、
見てないからやっていいこととは言えませんよね。
うん、だけどたくさんはもうこれだけに売れましたっていうものはちゃんと先生から報告あって、そのお金を3分の1で売れた金額の3分の1はもらいましたから、
ね、いやだからその売る前の話です。
売る前の話、
売る前に、売りに入る前に、
うん、
僕が勝手に持ち出せばいいでしょって先生がおっしゃってたんです、
うん、
でもそれ僕は、
うん、
違法だと考えるんです。
違法かな。
だってたくさんに3分の1の権利があるわけでしょ。例えば銀食器なんか持ち出したらまずいでしょ。
うーん、そんなのがあったのかどうかしら。
いや、たくさんあったんです。買ったのは僕ですから。
うん、
あのオランダっていうのは銀食器が結構あったんです。
ああ、それ売れたのかしら。
あのちゃんとスターリングシルバーって刻印裏にあって、
うん、
ヨーロッパ製なんで刻印があって、
うん、
で美術賞とか食器賞ならば、
うん、
その刻印で1823年とかわかるんです、
うんうんうん、
年ごとによって違うんで。
そうなんですか。
ええ、だから銀が 92.5% の食器で何年生ってわかるんです、
うん、
だったらそれなりの価値がそこそこつくんですね。あの古物商じゃなくって、
うん、
骨董品店ならね。
あ、だからもうたくさんはもうお宅の家の問題だからにあった問題だから、別に要求するつもりはないからね、それ。
いや、ただそれ知らない時点でね、
うん、
あの僕が買った値段が30万円する食器をね、
うん、
勝手に持ち出したら悪いでしょ、たくさんに。
でもそれはしょうがないんじゃないの、もう。
いや、だから僕は持ち出しませんでした。
ああ、そう。
うん、だってそれ売れば金額がつくものですから。
うん、
それはあの例えばぬいぐるみとかね、
うん、
裏が銀でも鏡なんてのは、鏡は持ち主の魂が入るか嫌だっていう女性の方多いから。
ああ、
僕の年代だとね。
ああ
、あのそういうものはいいと思って持ってきてますよ。
ああ、
ただ食器なんていうのは、
うん、
そういうものないですから、
うん、
で僕は買った値段知ってるんで、
うん、
ヨーロッパのそういう食器があるところで30万円近くしたんですから、スイスフランで2990いくつなんていう値段で頼まれたんで、
うん、
と日本に持ってきたらもっと高くなって、
うん、
それを例えば10分の1の値段で売ったって、
うん、
あの10万円ぐらいになるわけですから、
うん、
そういうものを持ち出したらね。
うん。それはうちの物件の対象に入ってないの？
いや、入ってるはずです。
入ってるでしょ？
ええ。
うん。
で、そのリスト僕はいただいてないんです。
ああ、そう。
うん。
じゃあそのリストもらえばいいじゃないですか？
いや、6月26日に、メール送ってから何の返事も来ないんです。
ああ、それで結局ね、たくさんはね、
うん、
あなたが横領したんじゃないかっていうようなね、判断は一切しない人ですよ。
いや、だから僕も横領はしたくないから持ち出してないんです。
うんうんうん、だから横領したくないけれど、まあ、
いや、わかんなきゃいいってもんじゃないでしょ。
わかんなきゃ、まあ、その要するにそういうところまで細かくね、追求するっていうつもりはたくさんになかったと思うのよ。
いや、だから、私もね、
うん、
人が文句言わなければ何してもいいと思わないわけです。
うん、だからどうしたいわけ？
いや、だから、大事なものだと持ち出して、たらいいじゃないですかって私たちは驚いたわけです。
あ、
そういうマナーで育ってませんから。
あ、そうなんです。
私のおばがね、
うん、
昔すごい怒ったのは、
うん、
朝日新聞だか毎日新聞だかが白昼堂々と人が見てる前で、
うん、
人が見てなければ、ね、何やってもいいわけですか。
いや、それは、うん、まあね、それ理屈から言えばそうなんだけれども、別にあなたがどんな高いものをね持っていってもたくさん文句言わないし、まあ野本先生とすると、確かにこの古いね家具なんかは引き取り手がないんですよ。私も引っ越した時にね、霧のタンスなんかどこも引き取らないの。だから区役所に処理代を出して持ってってもらった。
あ、それね、売り方あるんです。例えばね、徳島とか九州の委託販売の業者にやれば田舎だから倉庫代安いんで簡単に高く売れるんです。
ああ、そう。だけどもういらないからね、九州の方が先だから。
ええ、だから物販は僕はうまいんです。聞かれれば売り方教えました。だから捨てるときに見れば、あ、これは売り方ありますって言えたんです。例えばね、2億3000万ってたくさんがおっしゃったって聞きましたけど、先生は高い方がいいと思ってそうしましたって言うんで、僕には値段聞いてないんです。僕だったら端数つけます。
私はね、あなたの代理人じゃないから、
ね、うん、関係ない、先生に関係ないんです。僕はね、うまく端数をつけるんです。例えば平米単価にかけたかのように見せる金額にするんです、
うんうん、
そうすると説得性が高いんです、
うん、
でそれを例えばちょっと高めにして、
うん、
自己資じゃないけど自然資があったから何パーセント引きますって言うと、
うん、
逆に高く売れるんです、
うん、
ぴったりのゼロが並ぶ金額にすると信憑性が薄れるか調べちゃうんです、
うん、
でゼロじゃなくて端数がそこそこつくと、
うん、
人は信用するんです、
うん、それであなたとしてはどうしたいわけ。
いや、だから、
うん、
ちょっとそこをどういう経緯だったのかお聞きしたかった。
あんまりだから詳しく私ほら、
いや、要するにね、
うん、
先生が何にも見ていないって言ったんですけど、
うん、
とこが途中のメールでね、
見てますよ、一応見ましたよ、家の中全部、
いや、だから見てないっていうふうに先生が主張を始めたんで、見てないから分かりませんっていうわけ。
深いことは見てないけれども、一部始終は家の中には行って、
ええ、
ざっとの状況は見ましたよ。
ええ、
けどそれ以上、その時にほら、そこの牧場記念館に送った額なんかがね、
ええ、
これ どうしましょうって言うから、それはね、持っててもしょうがないものだから、その記念館に寄付したらどうでしょうかっていう話が来たことあります
けど、いやだからね、そういう話を全部否定なさるんで、で驚いただけです。で波多野由美さんから、あの僕が言ったことと全然違う対応してたっていうふうに聞いたんで驚いて、小笹先生にも結構きついトーンだったんじゃないかなと思って、
私はもうある程度ね引いてたってんじゃないけども、あの お宅の方の家はね、
ねえ、
本当にね、あの真剣に、まあ、これだけで売れましたというものだけは、はい、わかりました、じゃあそれの箱出しください、それだけですよ、それ以上の要求はしない、
全然違うこと聞いてます、僕は。
そう、
小笹先生がうるさいからと。小笹先生が
な、どういうふうにうるさいの？
非常にきつい、
非常にきついなんて。
だからいや、あの、
何がきついの？当たり前のことしか要求してないし、むしろ譲歩してますよ。
そう、あの譲歩したように僕は感じたんです、
譲歩してますよ私の方。
だからそれがね、全然逆のことを言われてたんで、
ちょっとそれはひどいね。
ひどいでしょ？
小
笹先生が面倒だから弁護士料が高いんですって言ってきたんですよ。
そんなことないわよ。
で何かと、小笹先生は面倒な方ですからとかね、時間がすごいかかったんですとかね、
嘘ばっかり、全然ですよ。
で、あの途中の時に小笹先生のお顔を拝見して、あれ僕にはいい方にしか見えないと思った。
私はいい人だと思ってんだけど。
いや、小笹先生が悪い人ですからとかね。
私は悪者にしてなんか逃れたんかね、言い逃れしたんかね。
そうです。お声のトーンからしてね、閉じる時のね、あれと思ったんです。
あんまり、まあ、きついって、それは、法的な。
いや、法的にはね、それは、なすべき主張はしなかったら代理人じゃないですからね。
そうですよね。
ねえ。
だけど、譲ってもいいところはあんまりね、こだわらないということにしてるわけ。この世の中さ、そう、百何十歳までどっちみち生きないんだから、あんまり無用なね、運
動
はしたくないっていうのは私のスタンスなんですよ。
うん、全然逆のと言われました。
あ、そう。
うん、
まあでも野本さんに文句言ったってしょうがないわ、そう思ってんならそう思ってていいですよ。
いや違います、あの野本先生は、あの僕が知る限り、ちょっと最近よろしくないんです。
あ、そうなの。
うん、
普段からよくわからない、どういう方か。
で弁護士会でも小笹先生は非常に評判が悪いんですよとかね、
言うの。
そうです。
嘘ばっかり、誰がそんなこと言ってんだろう。
野本先生です。
へえ、評判が悪いって。
そう。
いいや、評判悪いって勝手に作って言うのは誤中だもん。
自由ですけど、あの流言飛語でね、そういうこと言うのってのはビジネスマナーに反すると思いますよ。
それは反すると思うけどね。
だからって言って何、別に録音を撮ってるわけじゃないからね、いいんですけど、だから仕事が大変です、だから時間がかかるんです、だからなんとかなんですって全部エクスキューズ。言い訳の材料を使ってるんです。
そうだけど、それだけのことよ。
そうそう。で、 どう考えても変だからこれ直接お話ししようと思ったんです。
ああ、なるほどね。
あのなんでって旗の由美さんの時に、
うん、
あの軽井沢のね、
うん、
土地の売り方で、
うん、
あの場合によって由美さんが、
うん、
あの思い出の場所だから取っときたいんじゃないかと思って、そこの可能性も聞いてくださいって言ったら、
うん、
売ることだけを主張したって言うんです。
あ、
由美さんが買える範囲で、
うん、
値段のオファーとか分割払いっていうような話が一切なかったそうなんです。
あ、
ね、小さい時からの思い出の別荘地でお子さん男とか2名いるんでね、
うん、
昔の軽井沢の良さが残ってる土地だから、
うん、
あの所有して買える範囲で私から買って、親戚、僕親族全員亡くしてますからね、
うん、
親戚付き合い人間がいる方が金銭的価値よりも大きいって考えたわけですよ。ね、あの取ってきた思い出ってありますよね、
うん、
だから家具にしてもね、
うん、
あのめちゃくちゃ大きければうちに置けませんけど、
うん、
置いといて、
うん、
僕が、うん、あの古物商じゃなくても相続財産なら中古で売れますから、
うん、
あの日本橋の知ってる、
うん、
あの家具とかでも委託なら売ってくれるところとかで、
うん、
犬飼強氏が買ったなんとかですとか、犬飼健が買ったものですと孫が言ってますというもので売ればそこそこには売れるんで。
で、それをお宅がさ、野本先生たちに事前に言っとくとよかったんじゃないの。
いやだってあの捨てる時には僕が立ち会って明記してあるわけですから、
うん、
合意書にね、当然呼ばれると思ってますもんね、
うん、
で大事ですからって言ってありましたから。
ああ、そうですか。
ええ、でトラック6台捨てたって書いてあったら驚きますもんね。
ああ、でも意外とかなくたって多いのよ。
いやだからトラック4台はゴミだと思いますけど、
うん、
僕にとってはゴミじゃないものを混じってるわけです。いや僕も野本先生を信頼してたら、
うん、
合意と違うことばっかりやってるから、
うん、
驚いたんです。
あ、
でメールの返事もしなければ愛もしなければ、
うん、
急に突然明日会いましょうって言って横向いて話するんですよ。
まあそれは知らないけどさ、うん、
で私は何にもしてませんって言ってるんですけど、ところがメールでね、うちの弁護士が言ったらガレージの鍵がかかってませんでしたってメールが来てたんですよ、
うん、
だから一切言ってないっていうのと齟齬がありますよね、
うん、
ガレージの鍵が開いてたんで弁護士が心配してました、
うん、
っていうでしかもあの鍵あの三角形のやつで作るのがめっちゃくちゃ大変なんです、
うん、
ね。
で売ってしまうつもりだったからじゃないの、わかんないけど。
だけどあの遺品ですからっていうんで合意書に入ってるわけですよ、
うん、あ、そうなん
です。捨てる前には見たいっていう意思表示で、
うん、それはだから見なかったか見たかはよくわかんないけどそれはね、野本さんとあなたのやり取りの問題であって、
そう、そっちには関係ないです。
ないからね。
だからそういうね、
うん、
合意書はあくまで小笹先生との間の便宜的なものと何の関係もありませんっていう主張してるんで。
うん、そうだね。何の関係もないわ。もうそこまで神経使ってないし、欲も張ってないから。
いや、違うんです。あの、要するに僕とは全く無関係っていうことをおっしゃってるんで。
わからないけど、
ええ、うん、いや、そうじゃなくて、
もうさ、
うん、
あんまり細かいことにこだわってるとね、
うん、
人生暗くなるわよ。
うん、こだわんないんですけど、
うん、
ただあまりにもルール違反が多いから驚いたんです、
うん、
マナー違反っていうのか、
うん、私がそんなきつい人だって最小限度のきちっとした主張はしましたけどね。
それは当然です。だって
何にもしてないですよ、うん、要求もしてないし、
うん、いや、そういう僕は感触を得たんです、大沢先生を拝見して、
うん、
で、ちょっと、
うん、
なんていうのかな、事実と異なることを弁護士の先生があんまり頻繁に言うっていうのはちょっとなと思ったんです。
うん、それはまあ、それはそう、事実と反してるだとすればね、だけど反してるかどうかも私も。
いや、それは客観、大沢先生に客観的に言うことはできませんけど、
うん、
私は直に聞いていて、
うん、
で、僕が大沢先生拝見した時の感触と全然違うし、タクさんと会った時の感触とも全然違うんで驚いたんです。
うん、
うん、
まあそういうことがあったのかもしれないけどね。
うん、
だからといってそれを種にして喧嘩すればね、やっぱり
うん、
腹立つかもしれないけど、止めたらもうそれで無視したらそういう弁護士だったんだっていう認識は聞いときますしね、
うん、
私を悪者にしたっていうことは聞いときますけど、
うん、
私ももう80過ぎてますからね。
いや、ですから別にそれはどうだっていうことなんですけど、
うん、
そんなことをね今更言ったって意味ないんですけどね。遺品は大事ですよって重々言ってあったんで。
ああ、そうなんですか。
ただ高く売れるものは売って分けるのがフェアってものですよね。で、高いから僕にとって価値があるわけじゃないわけですから、売れないものの方がむしろ価値があるわけですよ。
ああ、そうなんです。
ぬいぐるみとかね、
売ったもののリストはいただきましたよ。
ええ、
これだけで合計いくらに売れましたと。
恐縮ですけど、それのコピーってことできます？
いやー、もうなくなっちゃってる私
あ、ですよね、もう2年も前のことですからね。
処理していかないとね、事務所閉めるつもりでいるもんだから。
ええー、
うん、だからね、余計なもん、もう終わった事件のことはどんどん処理しちゃってるね、今。
そうですよね、
うん、
そうじゃないと紙の山になっちゃいますからね。
そうなんですよ、もうあと残った人が整理するの大変だもん。
ええ、
うん、
いや、どうも、ご多忙中、連休前に失礼申し上げました。
はい、お体気をつけてください。
ありがとうございます。
はい、どうも
失礼いたします。